みるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
はい、おはようございます。
おはようございます。
ということで、
ということで、はい、あ、僕はね、一個あの話したかったテーマがあります。
あ、
はい、
お題が、
お題というのか、あの、どうでした、佐藤ひらり、
どうでした、
あ、
心の目と無限の可能性、はいはい、感覚として、
お、
はい、で、でも、まあ、今日のこの放送日が11月の29日いい肉の日でございますけれども、はい、まあ、月変われば、次岡山で、12月の5ありまして、で7が東京で、そこから25日クリスマスが大阪っていうような形の、うん、12月は3本、1本1本3本というような形で10、11、12でポンポンポンとさせていただく流れになってるんですけど、う
ん、いやー、高知だけな、はい、もう終わったわけやけど、
そうですね、うん、
うーん、よかったよな。
もうね、
あんだけみんな感動してくれてると、ほんまやってる方も、
うーん、
超気持ちよかったよね、あれね。
はあ、
ですね、本当に。コーチはね、それこそこう満員御礼で、うん、うん、でもう本当当日券もソールドアウトしてるので、うん、来てもらったお客さん申し訳ございませんってお断りするぐらいの流れやったんですけど、うん、うん、
めちゃくちゃ良かったよな。
良かったっすね。すごいこう緩急が効いてる、
緩急が
効いてる。
あ、
どちらかといったらこう僕なんかがこう外見に見た感じあると、うん、ひらりちゃんが感動、
うん、
中村文明が笑いっていうような、
ほうほう、その緩急、
うん、はいはい、感じやったんですね。ひらりちゃんが歌い出すと会場ピシッってこう空気がもう全く動かへん、もう聞き入ってしまう、もう止まってしまう、なんだか分からへんけれども涙が溢れてくる、
うん
うん、
でもそういういい時間が、
はい、
こう続くと人間ちょっとそわそわしません？
します。
そうです
ね、なんかね、あまりにも素晴らしいが続くとね、人間って絶対そわそわするんですよね。
うん、
でそのまた、タイミングでちょっと僕がこう喋りに入ったりして、
うん、そうですね、う
ん、で、まあ、ひらりちゃんのことこう、
はい、
まあ、ティーアップというかを話、ちょっとエピソードみたいな話したりとか、なんかまたあれもなかなかに受けてた
もうそれがすごい、もうなんか、なんかね、こう前半始まって社長がこう会場を温めるような雰囲気作って、
うん、
それではひらりちゃんですどうぞって言った瞬間、歌い出した瞬間からですよ、今までの中村文明が作り上げてきた会場の雰囲気がガラッとこうピシッと整って、でそこからまた社長が出てきて笑いになって、で最後こうまた社長が作った空気をひらりちゃんが歌い出すと、それこそこうパラリンピックで国歌斉唱していただいた、していただいたっていうかした、
うん、
はい、君がよを歌い出すと会場がピシッとなって、うん、
そうなんや、
感動したんだよ。もうお客さんがもう微動だにしないというかね、
はいはい
はい、で僕はお客さんの顔も見てたかったんで、
はい、
あのなんか喋って舞台の裏へへこむとかじゃなしに、客席を降りて、うん、一番前の一番端っこのところに一個だけ椅子を置いといてもらって、うんうんうん、
はい、
でお客さんの顔も見たかったんやけど、もうね、もうピクリともみんな動かないんですよね。
うん、
もうよっぽど感動してくれてるなみたいな。で同時にやっぱりそのね、ひらりちゃんはまあ目が見えない状態でずっとこう生きてきたわけですし、でもそこに、
はい、
なんか被るような曲が後半にな、あのマイセルフっていう曲とかさ、
はい、
あの辺とかはその例えばけど自分がこううまくいかずに悩んだとか、
うん、
なんかそれでもその向こうへとかいう、でもその歌詞を聞いてると、そのひらりちゃんのちっちゃい頃は、
うん、
それはそれはね、その目が見えて普通と思ってる人には分からないようなね、なんかその、 しんどかったこともあったろうなとかいうのはやっぱりなんか手に取るように想像がつくんですよね。なんかそんなことまで歌詞の向こう側みたいな映像までなんかお客さんがめっちゃ思い浮かべてるっていう、それは非常にあった、
ありますね。で歌詞の向こう側ってが今ですからね。歌詞の向こう側が今っていうような、ないもんに焦点当ててっていうよりあるもんあるもん。
あの時の俺のトークもバンバンあの日冴えとったんやて、ちょっと、自分で言うのもなんないけどじゃあ皆さん想像してみてくださいって、皆さんのお家にひらりちゃんが生まれたとした、だ、ね、あら女の子だけど目が見えないっていうのが分かった時に、果たしてどんなショックを受けるかなって、で目が見えない目が見えないっていうそのないものにフォーカスし始めて、なんか不幸のスパイラルを生きるか、いやこの子目が見えないならすごい耳を持ってるんじゃないかなって、この子のお母さんはそう思ったから、だからその欠けてるものに足らんもんに照準合わせるんじゃなくてちゃんとあるやんっていうものを数えたら、あるものの方が断然多いわけやから、でそこからシンガーソングライターとしての彼女がね育っていくわけやし、目が見えていなかったがために人以上のやっぱり耳が、なんでまあそんなことをね、だったら皆さんのところにヒラリが生まれたら、皆さんだったらここまで応援できますみたいな、なんかそんな問いかけなんかもちょいちょい入れながら、でもどれほど耳が発達してるかあのっていう、こんな打ち合わせなしで、あの一回へこんでいってるひらりちゃんに、ちょっとひらりちゃん携帯持っていっぺん出てこい言うて、でステージ上げさせて、で携帯持って何とかっていつも使うように、ひらりちゃんこう、ね、スマホは打てないじゃないですか、見えないから、なんでこう言葉で何かを聞く、で Google が音声で答える、でその答える速度を多分彼女は5倍速ぐらいにしてあるんです。なんであれこれこれこれこれこれって言って携帯が喋ってるやつ僕はマイクで拾ってね、皆さん今 Google 先生なんて言ったか理解できた人一人もいないでしょ、はいひらりちゃん今なんて言ってたか説明して、これは一回検索したんやけれど、その中になんかこのそのリクエストされてるなんかお答えが見つからなかったと、で違うところのこういうのを検索したらあのこれこれという答えがありましてねっていう、そういう旨のことを今話Google がしたんですよってマイクを通して言ったんです、その瞬間みんながすげえ、あんな音聞いて誰が一つ一つの文字の言葉を拾えるかいなっていう時点でね、耳が天才的っていう意味分かったでしょっていう、そんなんもまあ具体的にね
体感できますからね、
すごいな。
そうですね、
あの携帯のやつはちょっとみんなの心掴んだよな、
掴みましたね、あこれはと思ったもんで、もうあの次回からは必ずするようにということでピアノ引っ込んだ舞台裏のところに携帯だけは置いといてねっていうことでリクエストもしてあるんで、体感すると分かりますわ、あなるほどっていうのがすごいってなりましたね。
相変わらず本番直前のリハーサルでね、お母さんと喧嘩するんですよ。もう前からそうなんですけど、じゃあ私もやめるとか言うてねじゃあ私も帰るとかね、 でも僕はそれが始まると、ああ準備運動が始まったんだみたいなね、でああやって口ではねお互いにわーってなんか言うんですよ。でも言うてるけどやっぱり切ることのない切れることのない親子の絆っていうかな、
ありますね。
でそんな急にやれなんか言ったって私かってそんなとか言ってもう泣きながら怒っとったよな本番前やな、そのくせ 本人乗ってきて、じゃあひらりリクエストとか来たら一曲ぐらいとか言ったら、まあ、もしそのリクエストみたいな雰囲気になったらこの曲歌おうかなって言うときながら、でももう一曲歌わせてって言うて言うてもおらん曲、もう一曲歌ったやんか、
歌いましたね、
そんなもんね全部暴露しながら、
で、あ、そうそうそうそう、ひらりちゃんも多分すごい楽しかった、すごい良かったんでしょうね、うん、コーチの時なんかその、まあ、2時間の公演が終わって、うん、でひらりちゃんはその日曜日の公演だったんで学校帰らなあかん、学校のために日曜日のうちに帰らなあかんだんですけど、はいはいはい、それがもう楽しすぎて楽しすぎて自分が納得いって満足いったんでしょうね、帰りたくない、高知にもう一泊泊まるって言って
もうダダコに入る、お前はクソガキかもう飛行機のチケットも取ってやめ、
あるからみたいな、
今のと今の今になってやめなみたいにお母さん言ってるし、
あしゃ学校やから帰らないかみたいな、
でまた、いやけど私もう一日降りたい、高知に降りたい言うてダダコに出して、心配すんな、うまいもんはお前の分まで俺が食うといちゃうそういうところでこうまたいじめみたいなこと言うの好きやから僕はね、もうまあ分厚く切ったたたきを塩でうまいんやこれがみたいなね、
そうそうそう、本当にもう帰りたくなさそうでしたからね、
そうなんや、うん、
すごい、だから1泊2日やったんですけど楽しかったんでしょうね、ひらりちゃんも、
めっちゃ過ぎてたから、ね、あれが
何、はい、12月の5日岡山で、はい、高知でする予定だったんですけれども会場が、見つからなかったので岡山の方で、
うん、はい
はい、急遽させていただくということで、
12月5日が岡山、
はい、
で2日後の12月7日が東京、7日が
東京、はい、
クリスマス25日が大阪、大阪岸和田、
はい、
なぜか岸和田なんですねえらい南へ下らなあかんなみたいな、
そう、まあ都合よかったんですけどね、うん、その日のうちにひらりちゃん仙台入りです、
25日、25日
終
わったら、
終わって7時の飛行機かな、うん、5時ぐらいに公演自体が終わるんですけども、終わったらそのまま仙台の方に行って、翌日
関空から行くかな、
関空から、
うん、岸和田からなら
近いから、ね、関空の方が、ね、20
分ぐらい断然近いから、
あるんで、もう本当そんなタイトなスケジュール、うん、
仙台でまたなんか、
そうですそうです、
イベントが
翌日にイベントがあるんで午前中にリハーサルして午後からイベントっていうような流れで、もう引っ張りだこのひらりちゃん、今年3件は黒船カンパニー中村文明が抑えておりますので、ぜひぜひ体験体感してい
ただければ、まあ、ちょっとね、だんだんもう世界へ彼女は行くやろうから、こう身近で感じれる、ほんまね、
うん、それこそこう言うていいんかどうかわからないんですけど言うちゃいますけど、今紅白に出たいって言って、今年の紅白に
へ
ちょっと動いてるらしいですよ、
へ、
だから社長がだから年末なんかね、お酒飲みながらおせちではないですけど、うん、飯食うとったらなるかもしれんすよこの前の
いや、ないことはないかもしれん、
うん、
ないことはないかもしれん
みたいですね、
今年はオリンピックイヤーなわけやから、
はい、
その締めくくりの大晦日に、
うーん、
いやあるかもしれんよな、
そこちょっと狙ってるみたいですね、
へえ、
本当にこう時の人というのかね、オリンピックイヤー、しっかりものにしてるような流れでありますので、はい、
すごい、
そんな流れですので、ぜひ、あ、ちなみにこちらの、3日間のイベントなんですけれども、自信あります、めちゃくちゃ自信ありますので、もし会場来ていただいて納得いかなければ、返金させていただきますのでもう通販とかでよくあるやつですよ、この商品買うて、ん、納得いかなかったら返金しますっていうのの
リスクリバーサルってやつね、
うん、リスクリバーサルって言うんですね、はいはい、うん、はい、言うてくれれば受付で講演聞いた後に、私は感動しませんでした、こんなのにあれでしたっていう方いらっしゃいましたら、うん、はい、受付の方で、返金させていただきますので、それぐらい自信のある、なかなかないですからね、
だって
イベント舞台で
先々週でしたっけ、
はい、
中村文明が言う日本に三大指がぶっとい人のうちの一人の岡山の人が、
はい、
僕とこ連絡があって、
はい、
ああからもああからも感動やって、ああから感動やって言うから、何が言いたいんだろう多分アーメージングのああ言うた瞬間からダーッと泣いとったらしいからね彼は
もう竹本の功ちゃんもボロボロ泣いてました、
ね、はい、うん、言ってましたわ、
これ岡山で絶対やりたい、なんとかしてくれって言ってきて、だけどちょうどでも12月5日神戸言うてたやつの会場がなんかね、
なん
か
みたいな、
なかなか探せれんくて、
どこ探
して、で日迫ってきてるしって、だったらもう神戸どうやね、最後大阪もあってするこっちゃし、なんかそこをもう神戸がやりませんってことになったら、その日をね、ひらりちゃんに岡山に行ってもらうみたいにしたら、 なんかミラクル起こせるかなみたいにしたら、それがパパとうまくいったん
やな。そうです、そうです、うん、
なんでなぜ12月5日の岡山に来てくださると、僕の話をしている日本三大指太りの一人がその岡山の主催者ですので、あの皆さんぜひ入り口で、あのチケットを渡すと同時に伊沢ちゃんの人差し指を掴むみたいなね。
いや今ね、途中でそのチラシ置いてあったも思い出しに時なんですよ、
はい、心の目と無限の可能性っていう ね、
はい、
テーマで、まあこのひっついてる見えてる面、玉で見るんじゃなくて、今こそなんか僕らの心の目がをちょっと開眼してみませんみたいな、はい、うんうん、見えてる目で見てる世の中と心の目で感じる世の中の何かその 二面性をね、うん、今こうコロナがどうたらみたいなんで、ずっとこの惑わされたこの時だからこそじゃないかなと思うんでね、うん、なんかだけどその趣旨と意味がめっちゃ分かったっていうのもコーチの人ね、
みんなに言ってあったし、う
ん、なんか聞いたらね、あの国歌斉唱歌ったじゃないですか、
はい、
あれからひらりちゃんのなんか音と響きが変わったとかにみんなおっしゃってますけどね。
へー、
あんだけ人前で見たら日本の代表として国歌斉唱したやつ、
はい、
その大金が彼女にとってすごく良かったのと違うって、なんかね、あっちこっちから聞きますよ。
へー、もうさらに上手くなったなとかね、うん、こうさらになんかこう声のなんか響きが入ってくるなみたいなとかね、なんか僕が出会った最初の12、3歳ぐらいの頃の、うん、衝撃とちょっと種類がだいぶ変わってきたなっていうのは、
は
い、あのめちゃくちゃ僕自身も感じるんですけど、ね、もう今のひらりちゃんはね、本当エンターテイナーです ね、うん、
そのね、学生の時、今も学生かもしれませんけど、あの若い時っていうか美空ひばりさんチックな歌い方してましたじゃないですか。
あ、
でも最近の全然違いますもんね。
でも美空ひばりを歌わすとうまい
ですよ。うまいですね。
うまい。
あ、
この間は、
はい、
高知は川の流れのようにじゃなくて、あのリンゴ追い分け歌ったんですよ。あ、
そうなんですか。
リンゴって言ってね、歌い出した時のもうなんかこう憑依してきてる感じ。
憑依ね。
もうなんやこれっていうね。
うーん、
そうかと思うと鬼滅の刃の、
はいはい、
あんな歌を歌ったり、
そう、ね、グレンゲグレンゲじゃないか、
うん、グレンゲ
グレンゲでしたね、
うん、かと思えばって、もういろんなあのそういう知ってる歌とかも歌ってくれるけど、でも間にいっぱい自分のオリジナル挟んで、
うんうんうん、
でもオリジナルが歌詞がめちゃくちゃ響いてくるのね、あれね、あんな初めて聞いた、例えば初めて聞く曲の歌詞がこんなにも入ってくるっていうのが不思議っていうのはだいぶみんな言ってたんですよね。
あると思いますね。
普通なんかなんとなく感覚で聞いてまうところとか、こう歌詞どこかでこうね、頭の中で聞きながら歌詞の意味合いとかを追っかけてみようかなと思うけど、なんか途中でちょっとわけわからんになったりすること多々あるけど、なんかね、ひらりちゃんの歌詞はもうずんずん入ってくる感じなんですよね。いや、ぜひ今年の締めくくりに感動の涙をね、
感動の涙を、はい、流していただければと思います
ね、
ちょうど最後がクリスマスなんですよね。
クリスマス、
はい、
クリスマスはクリスマスソングも入れてくれるんではないかなと思っております。
そういう意味では2021年度の中村文幸は最後の最後に仕事されるんですよね。
あ、そうです ね
25日が最後ですかね。
じゃあその翌日は浜松で公演入って、
ね、あ、そうなんですね。
それが最後かな。
あ、珍しいですね、もう20日過ぎてまだ仕事されるって、
ね、うん、だいたいクリスマス頃までですね、
クリスマスぐらいまでですね、うん、
去年ね、忘年会もなくなったしね。
忘年会したいわ、ね、いや、それこそ、そう、あの忘年会で思い出しましたけど、あの新春初笑い、あの杉浦誠二さんと中村文明の初笑い企画かイベントしたいです。
うん、
そう今なんかねこう紬の、新しい講師、うん、これ言っていいんですよね社長、いいんですよね、うん、紬の新しい講師の一角に杉浦誠二をこう登場させよう計画っていうのが
もう太鼓回してました僕は
太鼓押してくれませんでした。どうでした、良かったですか誠二さん。
いやだからこの
前なんかちらっと打ち合わせしたみたいなこと言ってました
けど、もう2回目、昨日2回目しましたけどね、
はいはいはいはい、
ほぼいい形ができてますわ。
へ
ー、ただあの、うん、ふみちゃんと同じで、はい、それを形にとらわないといてって言って、うん、一応ざっくりのこう外力ができたんやったら、あとはもう来た人、はい、来た人に合わせていって、うん、
なるほどなるほど、
変化進化していったら面白いよって言って、はあ、今までね文字職人しかなかったけどね、はい、何か作り出すってことをやっぱりやりだしたんで、
作り出す、
いいですよ本当にいいですよ。
なんかこう紬って一応なんか自分を知るというかね、うん、自分の存在って何なんだみたい な、 なんか共通のつながってるテーマって一つはそれなわけですよね、はい、大きく。だからたくさんの人との話を聞こう、うん、コミュニケーションいっぱい取っていこう、うん、で人から教わることや人に気づかされるものみたいな、うん、そこが第二講義のビリーさんかなみたいなんで、うん、どんどん肯定語を使っていこうとか、もっといいイメージもっと膨らませようよみたいな、はい、でそれが第三講義とかね、
はいはい、
でなんか自分はこんなもんだみたいな風に決めてしまってる殻をぶっ壊していこうぜみたい な、 なんかその辺の講義があったりとかの中に、自分を知るの一つに僕は一つなんか杉浦を通してなんか俺といえばこの感じみたいな、なんか自分を表現する一文字の感じっていうものとのなんか出会いの場にならんかなって。
へー、
でやっぱ、ね、俺らは日本語という言語を使ってずっと生きてるわけやけど、その中にこれだけたくさんの感じがあってさ、でその中で僕らしさの感じというか自分の求めるこの感じのイメージのところにというか、でそういう
その通りです、
あのあなた文字って言ったかな僕確か、
あなた文字、
あなた文字なんかいい、ね、あなたらしいあなたの一文字さ、でそれを、
はいはい、
こう見つけていくようなワークがうまいことできたらええのにな、うん、みたいな、
それは
そうするといつも、
はい、
その感じがどこかで目に入ったり、
はい、
するといつも自分のこの座標軸みたいなのが、
はいはいはい、
この漢字一文字のイメージで、うん、自分は今日も生きようかとか、みたいな、
今言った、
はい、
一文字ボンってあるじゃないですか。
あります。
そこに僕が提案したのがね、
はい、
自分の名前あるじゃないですか、
うん、名前
一文字、はい、なんとかっていう感じがあったら、はい、それにひらがなかなんかで漢字でその字を表してみるとか、
うん、ああなるほど、ま、なるほど、
ふみやきとかよしひろって4文字なんですけど、5文字、はい、6文字の種類じゃないですか、うん、そしたら2文字の漢字で表してみたりとかっていうので、うん、せいちゃん、せいちくんが言ったんやけどね、
お、
そういうの漢字のワークを自分で今やって今やりだしてみたいで、うん、だいぶ形になってきてるんで、
うん、へえ、
そしたら
はい、
その一文字、漢字一文字を自分の名前のひらがなでその漢字を表現するっていう、はい、でそれはもう唯一無二のなんか、それがなんか昔の人はそれで顔とかはそうやって作ってたんでしょうね。
そうですよね、
うん、顔って何
ですか。顔って言いますよね。顔ってあの武士、お武家さんとかが、
はい、
こう名前を書いた後に、
はい、
まあ言うたらハンコみたいな、落款みたいな感じで、はいは
い、
なんかこう顔って言う
て、顔って言うんですね、
うんうん、なんて言うかな、これが俺なんだっていう、うん、
証明書です
よね。一つの、
そうそうそう、証明ですよね。
ハンコのような落款を押してるというような、なんか、
はい、そできたらいいや
ん、ね、一つのなんかこの世にはない、
うん、
デザインの、はい、文字を組み合わせたりいろいろありますよね、うんうん、だから昔の武将の人らとかは名前の下に顔って出てくるやろ。
花に押すって書いて、そうそう、花に押す顔ですね、うん、出てきました出てきました、う
ん、なんでその字のごとくで、なんか自分自身のその輝いてる花の部分っていうかさ、
うーん、
目指すべき自分の生きる何かみたいな この開く花のようなものをそこへ押すという意味で花王なんやと思うよ、うん、なんで花王の現代版の、まあ、いわばひらがなと漢字の融合で唯一無二の私の一文字みたいなのがね、うん、発見できたらなんかこう自分っていうものがその一文字を通していつもこうブレないというかね、うんうん、
へえ。
また OB の人たちも来てほしいですよね。
そういうことね。そうよね、うんうん、
そう、なんかすごいですね、こう内閣総理大臣の顔みたいなのが引っかかってきました、ね、
そうそうそう、うん、そうそう、うん、ああいうこうリーダーになる人たちは、
はい、
こういう顔っていうのを、
はい、
お坊さんからいただいたり、
はあ、
またその誰かからいただいたりすることも多かったし、自分で考えられる人もおいでたり、
はいはいはい、
要は自分にとっての花の部分かな、
花の部分、軸の部分、根っこの部分というか、こう俺だよってことですよね、要するに、うん、僕だよっていう、
この一文字が俺なんだよっていうやつがな、うん、見つかったら結構、
結構素敵ですね、いいですね、欲しいですね、
うん、いいですよね、うん、
ね、社長が言った通り、こう街でね、その感じ見るたびにこう軸に戻れるというのか、うん、大切なことをそこから学ぶというか、もう戻ってくるっていうような、
うん、なんか中山先生がよう言ってた花の微笑み根の祈りって、まさにいわば自分の他人から見える花の部分の微笑んでる世界と、
はい、
根っこの人からは見えない 祈りの部分のバランスなんだよっていう、それを難しいけど花の微笑み根の祈りっていう、
はい、
でその花の微笑みの部分をその文字漢字を通して杉がね、いろいろと皆さんにそういう見方で、それぞれがどっちかだ、表にはそんなに出しちゃないんだけれども、自分の人生に向かって例えば他人に対して祈りの部分っていうか、ね、なんだ花の微笑み根の祈りみたいな、なんかそういうものが一日の講座の中で、
いい、ね、
自分と向き合えて何か自分のぶれない座標軸みたいなものが探り当てることできたりとか、っていうようなものをあのキャラクターで楽しくね、うん、
ギャップがいいかもしれませんね、あの笑いとすると本当に、うん、
まあ、先生やったらそのギャップ上手に作りますからね、真剣に考える部分、作る部分、クリエイティブな部分と、もう笑い話で笑わす部分、はい、それ多分来年ぐらいから、
そうですよね、
来年やろな、
紬の大
学を早いこと紬デビューさせたいよね。
そうですよね、うん、
せっかくね講師の人が変わるっていうのは OB の人たちにもぜひ興味を持ってほしいし、
はい、うん、また久しぶりに、ね、来てほしいですよね、顔見せに、うん、
その辺もね、
そうです。
要は紬講師陣が一堂に揃う忘年会みたいなのとか
したいですね、
あんなもあってもね、
僕めっちゃしたいんです
よ、去年する予定だったんですよね、確かね、僕開けてましたもん、うん、確か
したかったっす、したかったっす、
コロナでね、やめたから、は
い、そっかそっか、
そんなしたいですね、本当に。
集まるどこで集まるんですか、やるとしたらファン、
いやいやいや、集まりやすいところを選びます僕は大阪か東京、
ファンいいですね、はい、
うん、そしたらもう全国の人が来やすいじゃないですか、う
ん、多分甲子園にみんな行けると思いますよ今年は、うん、海外も行かれませんしね、うん、どうも行かれへんし、
だけど、まあ、それすると僕も色を考え、一応ね会場も調べてあるんですよ、
おさすが
そうもう大阪でしようかなってふと思っとったんですけど、
あ、
大阪やったらビリーさんも来れる、
行きますよ、
中村もおる、多数決で2票集まれば結構ね講師の中で2票っていうのはでかいですからそうで、こうなんかこう飲んで食って、はい、総括して話してみたいな、そんなんしたい
な
っていう、
ね、でかい居酒屋があれやろ、
はい、
まあ、 あの予定は未定ということで考えていきたいなというような、はい、まあでも紬に来年新しい風が吹くということをちょっと ね、
はいはい、
楽しみにしててください、はい、てなことでお届けしました中村文明と
森と
ビリーでございました、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
並べて
べてみよう。どっちが面白いか競争だ。